Body。
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。始まりました。日向坂46の山下遥です。先週に引き続き山下遥がお届けさせていただきます。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひ X でハッシュタグ余計なことまでをつけてポスト&実況をよろしくお願いします。今日2024年2月23日は天皇誕生日で祝日ということで3連休の初日です。え、ってことは3日連続ってことですか、休みが。
3連休。
うわー、みんなハッピーですね。ぜひ3連休も、楽しく行きましょう。やったー。もし急に3日間のお休みをいただけたら私は何をする。え、私絶対実家に帰ります。実家の愛知に帰って本当にすぐ帰りたいんですよね。まあなぜかはわかんないんですけど、なんか家族にも友人にも会いたいですし、なんといってもご飯ですよね。やっぱピオリン食べたいです私。ピオリン、ピオリンっていう名古屋のご当地スイーツっていうのがありまして、まだピオリンを食べたことなくて、なんかチョコレート味ならあるんですけど、ノーマルの黄色のピオリン、はい、このピヨピヨしているピオリン食べたことないんですよ。
え、それを食べたいから帰るんじゃなくて？
はい。え、なんかこれを食べたくてたまに帰るんですけど、めっちゃ並んでるのでやめるんですよね。なんかすごく人気で、もうみんなお家に持って帰りたいらしくて、でも崩れやすいんですよそれ。もう新幹線乗るだけで。そうなんです。この目が取れたり、プリンとパバロア？
ババロア？
スポンジ、え、プリン入ってるんですかこれ。中身もう見ちゃったから、もう食べた感覚になったのでやっぱ嫌。なんか、まあ、また機会があったら食べます。
何を言って、
はい。そしてですね、今年は2月が29日まであるウルウド年、ウルウド年ということで、ウルウド年は4年に一度なの分かってますよ。私結構こういう伝統行事みたいな、伝統の話っていうか暦の話だったり、あとはなんかエモい話、なんか月とか
違う
ビッグバンガーとかあるじゃないですか。
全然違う。
こういうの大好きで調べるんですけど分かんなくて、なんか難しいんですよね。根本的に難しくて、まず漢字が難しくて。
知ってる話は何？
知ってる話、なんか木星はなんか水金地火木土星火みたいなあるじゃないですか。水金地火木土星火みたいな。
土天火ね。
土天火。こういう宇宙に関する話とかがすごく好きなので、知ってる方はぜひ教えてください。水金地火木水星、地球よりもちっちゃい惑星があるということか。地球ってどれぐらいちっちゃいんですかね。地球って何方センチメートル？何方センチメートル？何キロセンチ平方メートル。
地球
の直径、1、10、100、1000万、10万、100万、1億。
違うよ。
あれ、1、10、100、1000万、10万、100万、127万4300.270。
12743.72キロメートル。
まあ略して100メートルぐらい。
違う。
1メートルぐらいですか。
違うよ。100
メートルぐらい。
なんで100メートルって分かる。
100メートル100メートル走の違うじゃないですか。
だから違うじゃん。
え、本当は何でしたっけ。
だからこうだ。
13000万キロ。
12000キロ。違う。
13,743.72キロメートル。想像できないですね。ということで地球大きいんですよ、こういう感じで。この地球がなんとウルウド市。え、待って、横に切っても12000。結構地球って丸いんですね。
ええ、
もうちょっとなんか卵型にラグビーボールみたいな、ちょっとだけですよ。丸ではないと思ってました。
もうまん丸じゃないと思うよ。でも
本当ですか、うん、え、じゃあ正しいですね私。結構地球に詳しい。
地球の人でもラグビーボールじゃないくない。
おお、ちょっと丸顔みたいな。お揃いだ、私とお揃いだ。ということで本当にここからちゃんとしたお知らせをしていきたいと思います。日向坂46展の We Are の開催が決定いたしました。こちらの期間はですね、2024年3月1日金曜日から5月19日日曜日までです。会場は六本木ミュージアムでございます。 いつから始まるのかというと3月1日じゃないですか。で、終わるのは5月19日じゃないですか。私5月20なんですね、誕生日。なんか誕生日を言いたかったです。すいません。これはコンテンツポラリー。ん？コンテンポラリーでスタイリッシュなポーズのキービジュアル。結構あの松田好花さんがバレエの足伸ばしみたいな感じですごく伸ばしてらっしゃったり、クミさんもそうですね。すごい芸術みたいで、こちらに私山下も登場させていただいているのでぜひ見てください。芸術大好きです。私あの美術館に行くのが好きでして、嘘だと思うんですよね。でも2回くらい行ったことあるんですけど。
好きじゃない。え、2回しかないでしょ。
じゃあ3回にしておきます。なんかその実家のおじいちゃんの部屋があるんですけど、おじいちゃんの部屋の天井にめちゃめちゃ絵が貼ってあるんですよ。何の絵だろう。なんか亀とかもありますし。え、本当にすごい絵なんですよ。で、なんか普通に小屋だけの絵とか、すごいタッチがいろんな種類の絵があって、なんかこの前帰省した時にめっちゃ増えててびっくりしたんですけど、多分おじいちゃん譲りですね、こういう芸術が好きなの。日本画もありますし、海外画もあって、海外画もあったりして、おじいちゃんの部屋だけめちゃめちゃ異世界なんですよ。プラネタリウム見てるみたいな感じの、プラネタ絵画、はい、見てますね。そういう感じです。山下とアート、うっ、山下とアート。じゃあ私のアートはなんかまあ心を揺すぶられる、そういう気持ちを伝えられるのがまずアートだと思うんですけど、アートといっても線一本でもアートって言いますし、色を使うだけでもアートって言うじゃないですか。様々なアートがあると思うんですよ。その中でも皆さんは何が好きですか？きっと皆さんはこう答えます。色を使うアート。なぜならば小学生の頃から美術でやっていたり、絵の具を使っていたりして、カラフルなものがイコールアートだと思うんですよ。しかし世界には先ほども言ったように線一本でもアートって言います。なのでこれ色使ってないからアートとは言わない、わらわらわらって笑われるのはもうダメ、これは私は許しません。本当に
そんなこと誰も思ってない。
思ってないです、まあ、誰も思ってないかもしれないですけども、私は伝えたいアートの素晴らしさを。本当にアートっていうのは解説が必要だと思うんですよ、自分的には。こういう解説付き美術館とかあるんですね。私それに行きました。すごく音楽も流れたりして、絵を見てるだけでその時代の人になれたかのような気持ちになりますし、昔ってこうだったんだなって学びにもなります。だけどなんか何世紀とかこの方の弟子がとか話があるんですけど、わからなくて私は毎回調べてしまうんです。調べるけども美術館は進むじゃないですか。なので人に押され私は理解しないまま進んでいっちゃうんですよ。なのでちょっとこれが悔いなので、最近感じたアート、人生がアートなので今もアートです。今この目の前にマイクがあるのもアート、右に水があるのもアート、この世界が晴れているのもアートなのです。え、結構心揺さぶられますよね。深いと思うんですよ。深いのでみんな納得してくれて、あ、こういうことなんだって、人生に花を咲かすことができるんですよ、私。え、そう思いません？
いや、思わないけど。
いや、アートはこうやって昔代々から受け継がれてるじゃないですか。
ってこと
は昔の方からの伝言なんです、これ。アートから伝わるものは何でもある。それを私は受け止めていかないといけない。それがアートなんです。
え、今後のアートの予定は何かあるんですか？
今後のアートの予定は、はい、まず焼き鳥食べに行きたくて、焼き鳥のアートを見ていきたいと思います。
あ、焼いてる、
はい、焼いている姿、アート、はい、これもザ・アート。
ザ・
アート、それかジ・アート。え、ただ歩いてるだけでもアートですからね。だって道端に葉っぱが落ちてくるじゃないですか。うわ、アート。車が走ってるだけでアート。アート募集しましょう。ではここで募集いたします。あなたが感じるアート募集いたします。何でもいいですよ。なんか取っ手に触れたら静電気が来た、そういうアートでも何でもいいです。
アートかもね。
はい、だってその時にしか静電気は起きないんですよ。それを 感じた、習得した、これアートなんですよ。
習得はしてないけど、
アートって実際何ですかね本当に。まあこういう感じで、まあはい、ではオープニングはこの辺にいたしまして、最近の私のお気に入り楽曲を紹介したいと思います。この曲は私に向けて紹介したいと思います。それでは聴いてください、ワッチさんの大丈夫。大丈夫だよ。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りします。
ここからはこちらのコーナー、まぬけはるかちゃんへのインプット情報ということで、どんなことをしていくかと言いますと、最近まで日付の3を天気の晴れと思っていたり、浅草の雷門をライオンと呼んでいたりしてました。もうまぬけまぬけこんなまぬけのガール私は、今回リスナーの皆さんが長年勘違いしていたまぬけエピソードを送っていただき、それは間違いなんだぞ、この番組を聞いている皆さんにお間違いないようにと注意勧告をしていくコーナーです。はい、私は間違いをしたことがないので、皆さんにお教えしていきたいと思います。まぬけまぬけ、
北は
北は待って、ダウンとかなんか、ま、ちょっと待って、本当に待って、ちょっと待ってください、本当に。ラース。で、続いて京都府の2月生まれは負けず嫌いさんからいただきました、ありがとうございます。私はだし汁のこと、あれ私はだしだ、だしのことはデジ汁と呼んでいました。これに気づいたのは、ご飯のおかわりが無料でできる定食屋さんのことです。私はよく締めとしてご飯にだしをかけるのですが、ちょうど切らせていたので店員さんに、出汁がなくてと言ったところ、これ出汁って読むんですよと苦笑いされました。その日は恥ずかしさから逃げるように店を後にしました。はるはるには同じような間違いをしてほしくなく、胸を張って出汁と読んでいただきたいと思います。わかりました、出汁。え、読めます、これ。
本当、
本当です。出汁、出汁汁かと思いました
あ、汁を2回読むってこと。
はい、え、だ、だし汁、
これでだしだよ。
なるほど。 え、漢字一文字でだしって読むんですね、うん、はい、わかりました分かってました。
本当、
はい、
今だったら大丈夫だよ。
はい、だって最近本当に料理したくて、うん、こういう勉強をし始めたんですよ、うん、まあ、まだしてないんですけど、うん、はい。続いて埼玉県のニブテイオニクさんからです、ありがとうございます。自分がずっと勘違いしていたことは、ホテルのスイートルームのことです。スイートという響きから甘い、あ、スイート、英語で、つまり男女が誰にも騙されずに甘い時間を過ごせる部屋だから、値段も高く設定してあると思い続けていました。しかし前にたまたま見た雑学の本で、スイートは甘いではなく、スイート一組を意味することだと知りました。山下さんはご存知でしたか。え、まずスイートルームって何ですかね、これ。
え、
ホテルにスイートルームがあるんですか。え、初めて知りました。逆にこっからですもん。ってことは一組用の部屋ですよみたいな感じですよね。高級ってことですか。うわー、なんだか知っておきたかった情報。そうなんだ、 VIP だ。じゃ、100階建てだったら100階建てみたいな。あ、
とかね。
100階みたいな。うん、すごい。じゃあもう世界見晴らしがいいみたいな感じですか、世界の。うおー、すごい。
まあでも、話は広がんないよね。
でも確かに、
知らないんだもん。
知らないですよ、私。まあ、それならもうスイートルームって、漢字で書けばいいんじゃないですか。高い部屋ですみたいな。高級な部屋ですみたいな感じで書いていただけたら、こうやって勘違いする方もなくなるかなと思ったんですけど。
一人だけだ。
皆さん知ってますか。知ってた、知ってるかい。ということで、はい、インプットということで、鹿児島県のゴッチさんからです、ありがとうございます。山下さん、こんばんは。こんばんは。自分が長年勘違いしていたことは、月決め注射の読み方です。20代前半の頃、友達になんとなくの会話で、この辺月極駐車場が多いよねと話したら、月極駐車場って何と笑われ、月決めと読むことを教えてもらいました。結構ありがちな勘違いだと思うので、山下さんも気をつけてください。 月決め駐車場って何ですか？
何も知らない。
本当に何だろう。でも私あの免許証持ってるので車は乗れたりするので駐車場は知ってるんですけど、月決めって何だろう。でも漢字で言うと月曜日とかの月に極めるじゃないですか。あれだ、月締めみたいな感じで1ヶ月間この駐車場に止めていいからお支払いしてねっていうやつですか。
まあ、そういう、まあ、1ヶ月。
すごい。じゃあワンデイってことですか。あ、ワンデイじゃない、ワンウィークってことですか。英語で言うと
ワンマンスね。
あ、ワンマンス。怖い怖い。ワンマンス駐車場ってことですかこれ。英語で言うと。月決め知らなかったです。どこで見るんですかこんな。パーキングエリアですか。パーキングエリアにワンマンス止めるってことですか。
駐車場持ってなかったらね。
あー、なるほど。
借りてる 場所は。
あ、そっか。はい、続きまして、鹿児島県の残業大プリンさんからです。ありがとうございます。私は大人になるまであからさまをあらかさまと、あ、そうそうそう、勘違いしてました。会話の流れで使うし、間違ってても誰も指摘してくれませんでした。ハルハルは正しく使っていましたか。え、あらかさまじゃないんですか。あからさまか。え、あからさま、あらかさま、あからさま、あらかさま、あらかさま、あらかさまってどういう意味ですかねこれ。あらかさまに。でもこれあの文字でこうやって書いてあったら一緒です、読み方も。
すごい。
なんか人って日本語のちょっと組み替えが違くても普通に読めるっていうじゃないですか、うん、だからこれあのあらかさまで合ってると思います。あらかさまも。あれ、あからさまか。
どっちが合ってんの。どっちどっち。
あからさま、あらかさま。私あらかさまです。あらかさま派です。
間違いです。
これ間違いですか。本当はあからさまですか。あからさま、あらかさま、あらかさま、あらかさま、あからさま、あらかさまに。
違う。
あらかさま。え、何です。あからさまか。かが最初に来るんだ。あかさたなって覚えればいいんですよね。あからさま、あからさま、あからさまにこれは違うぞっていうやつですか。よし、はい、使えてました。あらかさまじゃないんですねこれ。怖い。続きまして、愛知県のブリ大根さんからです。ありがとうございます。僕が小学3年生の頃、クラスの友達が泣いていたので、その子を慰めようとして、どうしたの、笑うもんには服着たるだよと言いましたが、その後家に帰って調べると、笑う角には服着たると書かれていたので、その時に言った自分が恥ずかしくなり、僕が泣きそうになりました。その出来事が26歳になっても恥ずかしい思い出としてずっと残っているので、はるはるも気をつけて発言してくださいね、わら。これもうあれじゃないですか、受け継がれる言葉ですよね。笑う角には服着たるって、なんかもう伝統行事の言葉じゃないですか。
ことわざ的な、
ね、あ、ことわざ、ことわざだと思うんですよね。私はなんか生まれた瞬間から知ってますこの言葉。よく聞きました、耳に。
なんつ、
笑う角には服着たる
知ってた。
はい、だってめっちゃジャパンですよ私。めっちゃジャパンです。メンドインジャパンなので、メンドインジャパン、メイドインジャパンなので、うん、笑う方には服着てるはめっちゃわかります。
一個前の言葉は、あ、
あらかさま。え、あらかさま。あからさまか。続いて山口県のペンギンスカイダイバーさんからです。ありがとうございます。私は高校生くらいの頃まで勘違いして覚えていたのが、世界で一番高い山がエベレストを、エレベスト、え、エベレスト、え、待って、ちょっと待って、世界で一番高い山であるエベレストをエレベストだと思っていました。え、違うんですかこれ。え、一番高い山だから、英語で最も〇〇を意味するベスト、あ、BEST が入ってると思い込んでいました。間違いに気づいたきっかけは、クイズ番組でエベレストの名前の由来は、エベレストの測量をする際にとても活躍したジョージ・エベレストさんから来てると知り、ベスト、BEST は全く関係ないことを知り衝撃を受けました。今衝撃を受けてます。え、エベレストじゃないですか。
え、
エレベスト。え、待って、何が何が。え、私エレベスト派です。
あ、エレベスト派。
エレベスト派。
間違いです。
え、この英語のこの方が言ってらっしゃる、あの最も何々を意味するベスト、私もそうだと思ってました。エレベスト。
間違いです。
くっそー、なんか嘘っぽい今な。え、エベレストが本当なんですね。え、なんでですか。エレベスト。 エレベスト、エベレスト、え、これなんかラジオで言うと字幕ないじゃないですか。絶対みんなこんがらがってますよね。白い山たちですよね。エレベスト、
エベレ
スト。これもう本当にごちゃごちゃしてる。エレベスト、エレベスト、エベレスト。ダメだ、怖い。まあ、知ってるものももちろんあったんですけど、カタカナ系が私弱いですね、やっぱ。
弱いとかじゃなくて
弱い。
間違ってるのね。
最近弱いことに発覚しました。なんか日本史やっててよかったなと思います。
なんで？
世界史ってカタカナじゃないですか、めちゃめちゃ、うん、カタカナ読めないので、多分本当にテスト悲惨だったんだなって今思いますね。ベレスト、赤、赤、あー、あらかさま、あらかさま。赤、あ、違う、あからさま。もう怖いよ。
エルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ではでは、普通のお便り、普通おた、カモン。私、あの、カモンガールになりましたもんね。愛知県のエブリデイ月指さんからです。以前の放送で言っていた関係についてですが、親御さんが関係の問題集をたくさん買ってきてくれたそうですね。いつになるかわかりませんが、はるはるが関係に合格する日を楽しみにしています。ちなみにですが、何級を受ける予定なんですか？2級ですかね。2級ってすごいですかね。親がこうやって問題集を買ってきてくれたんですけど、何級のものを買ったらいいかって調べてたらしくて、3級まではいけるって確信してくれたんです。で、2級から結構難しいんじゃないかっていう問題があったそうなので、2級の問題集と準2級を買ってきてくれたんですね。で、その2級の問題集を見たら、読める、読める、スラスラ読めるみたいな。あ、書くんですか？これ書けないです、さすがに書けない。読めるは読めるんですけど、書きはしないので。読み書きなんですか？読み書きか。え、なんかあの、読みだけとか選択はできないんですか？うわー、できない。え、本当に頑張りたい。バカっぽく思われてしまっているので、私はここであのどんてんぐり返し、どんてんぐり返しみたいな、なありますよね、なんかでんぐり返しみたいな、ちゃぶ台を
ひっくり返したいのね。
あ、ひっくり返したいです。180度ひっくりこう経典したいので、私はこの関係を本当に2級を取って、2級か3級か、まあ、準2級かを取って、5級ぐらい、もう5級ぐらい取りたいですよね、本当に。まず、徐々に、はい、攻めていって、はい、いつかいい報告ができるようにします。
いつからやんの？
はい、まだ3問しか解いてないので。
いつからやんの、ちゃんと。
でもこうやって言ったからには本当に取りたいですよね。宣言、いつまで取るかの宣言。じゃあ2024年、ウルード氏に取ります。
ウルード氏、
まあ、ウルード氏。
2024年。
はい。じゃあ2024年の、12月31日まで待ってください。そのどこかに撮ります。
勉強したよ。
英検も撮りたいんですよね。
いや、もういい。
英検を読みます。はい。続きまして、東京都のおぽしさんからです。ありがとうございます。山下さんは優等生キャラを目指したいと言っていましたが、優等生を目指すとしたら、まず、はいという返事は1回で、次に話を理解して答える。そして大切なのは、聞き間違いや言い間違いを減らすことだと思います。山下さんの今後を期待しています。わら。めっちゃわらに圧がかかってますね、これ。すごくいけると思うんですよね。聞き間違いや言い間違いを減らすことだと思います。したことないので。
え？
はい！え、なんかはいを2回返事する方いるじゃないですか。はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、みたいな。私それです。それダメですか？なんかあの、相槌、中学の頃の国語の授業で、相槌をしている方が理解しているってわかるから相槌をしてくださいみたいなことを先生に言われたことがあって、そっから理解してないのに相槌するようになっちゃってなので中学からそうやって生きてるんですよね。
ダメじゃん。
はい、そうなんですよ。
直して、
はい、直したい、はい、直したいと思います。理解しました。続きまして、え、なんかすごい優等生ぶっていいですか今から。続きまして、愛知県のエブリデイ月指さんからです。ありがとうございます。先日2期生の小坂直さんがショールームで、はるはるはいい距離感、後輩力が高いとはるはるのことを絶賛していました。僕は先輩と接するのが絶望的に苦手なので、はるはるが先輩に接するときに意識していることをご教授いただけませんか。いや、でも私は何人もね、その伝授、私は本当にあの伝授することはそんなになくてですね、 自分の生き様がこういう感じだったので、もうなんかこんな感じでお話しさせていただいてますね。やっぱ考えすぎると人って言葉を詰まらせてしまうんですよ。こうやって目をつぶりながら喋った方が正直すごく言葉がスラスラ出てきて会話が弾むと言いますか。なので先輩方に、あ、おはようございますって言った瞬間目つぶって、今日のご飯は何が美味しいんですかねとか、今日の天気は何が空の色なんですかねとか、なんか目つぶって喋ったらいいと思います。それなら緊張しないですし、なんかいろんなことを想像しながら喋れるので話題がすごいいっぱい出てきて会話が弾むと思います。はい、
エルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまで山下遥がお届けしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、エンディングです。いや、今週まあ2週分撮らせていただいて、なんか私本当に漢字検定取って世界に日本語の素晴らしさと言いますか、なんかそのまあ楽しいよって、人生は楽しいっていうことを伝えたいです。はい、
漢字と
漢字と世界を、はい、楽しいよっていうのをプラス届けていきたいと思います。合体させてアートです。人生と紙一重はアートです。あ、違う、人生と紙一重じゃなくて人生と漢字はアートです。アートの募集もお待ちしております。番組へのメッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。メッセージを送ってくださった方の中から毎週抽選でなんと2名様に余計なことまでステッカーを差し上げます。番組公式 X アカウントはアトマーク YOKEII&TFM ポストをするときにハッシュタグ余計なことまでをつけてつぶやいてください。ということでリスナーさんとはこの辺でさよならです。ここまでのお相手は山下遥でした。次の次のくらいにお送りしましょう。お会いしましょう。ありがとうございました。もうグダグダよ。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。
早速オーディに参りました。すごく話しすぎてしまい、すごく、時間の経過を忘れてしまって、楽しい日々を過ごさせていただいています。わっしょーい！ということで、私は、何ですかね、楽しい日々が好きで、目つぶって喋ろう。楽しい日々が好きで、なんか最近雪降ったじゃないですか、東京って。雪、寒いじゃないですか、まだ残ってたりしたりして、なんか、雪の季節に、北海道行くともっと寒いですよね。私めちゃめちゃ寒がりで、なので雪とかを見ると本当に凍えてしまうんですね。寒いよ寒いよって。でも東京の雪を見るとそんなに思わないです。なんか嘘っぽく見えます。雪が都会じゃないですか、東京って。そこに雪が積もってるってオブジェにしか見えなくて、雪が、これがアートだと思うんですよね。はい、アートだと思うんですよ。え、思いませんか？え、皆さん雪を見てどう思いました？寒いなとか、多分白いなと思うと思うんですけど、私アートだなって思っちゃって、すごいですよね。なんか自分でも自画自賛したいぐらい、この街ってアートに溢れてるんだなってすごい思いましたね。そうなんです。なんか本当に合成したかのような雪で、あんまり降らないですよね、東京って。はい、すごい嬉しいです。東京で雪を見れて嬉しかったです。ではありがとうございました。バイバーイ。オーディー。